こんにちは、人生上昇塾荒木でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気そうで。
はい、おかげさまで、は
い、でございまして、
うん、
はい、初日記読ませていただきまして、
はい、
相変わらずお元気そうで、
はい、
お正月からいろいろやってるな。
もう行き当たりばったりでした。
どんな正月、この三が日、 あんまり今はそうなんですね。おせち料理っていうのを作らなくなってきましたよね、うん、世間っていうのは。
どうなんですかね、うん、本当に楽しんで作ってらっしゃる方たちは、
ああ、
いて写真を載せていたり、
あ、来る人はもうめちゃくちゃ我が家のおせちみたいな、
そうそうそう、
こって作ってはるし、
うん、
もう全く、もう3万円出してね、
うん、
あ、もう届けてくれる、
そうそう、出来上がったのね、
しね、
うん、
でピッカリちゃんはちょっと日記読んだけど、全くおせちの大の字もなかったと
ね。4日連続米だって言ってましたよね、朝が。
ああ、喫茶店で4日連続食べてたとか言ってました
ね。おせちも雑煮も食べなかったって書いてましたね。
喫茶店のモーニングかなんかかな、あれな
ん
て、ね、まあ、いろんな正月があってね。
ねえ、
うん、だから昔はなんかもう本当に僕らは子供の時にね、お母さんなんてもうなんか1週間ぐらい前からクリスマス終わったらすぐなんかおせち作り出してたようなイメージが。栗
きんとんとかね、たつくりとか
ね、煮たり焼いたり、もういろんなことやって、お重を三段積みぐらいにしてね、
うん、
わあ大変なことやってるわっていうところにそんな感じあったんやけども、最近はそんなこともなくなってきて多様化してきましたよね。
そういうのが多いのかもしれないですね。
やった人はやる気やるし、
うんうん、
全くもうピッカリちゃんみたいにおせちのおの字もない人は
極端ですね、もう、
うん、全くないよみたいな、
うん
、うん、僕みたいに中途半端にね、適当にあるみたいなね。
適当にあるんですか。
黒豆 あるみたいなね。
足立さん作られるんですか、もしかして。
僕は全く正月は作りませんで
した。あ、そうなんだ。割と料理好きそうに見えるので、
うん、もうおせち、いやいや、もうね、もう、うん、足立家はもう全員こう、まあ近所にみんな住んでるんでね、
もう集結して
集結してね、
うん、
オードブルみたいな感じで、あー、わーっとなんか知らんけどすごい山盛りあるんですけどね。
そうですか。
よう見たらおせちっぽいのはまあ 2,3 種類ぐらいですかね。
うん、
まあそんなんでもう最近はいいのかなと、
うん、
いう感じでね。お年玉はしっかり取られますけどね。
あー、そっか。
どうだ、アンジュさんとこまだお年玉あるでしょ
う。もうね、あげてないですね。
えらいわ。
うん、逆にクリスマスだったけどもね、あの枕元にプレゼントが用意してあったり、
うんうんうん、
ちっちゃい時にやってあげたことをね、なんかやってもらえるみたいな。だんだん年寄りなんで子供が大きくなっちゃった。
何、もう一回言って、何が起こった？クリスマスはあるんだ。
クリスマスに、サンタの、
うん、
信じてた頃にね、枕元に置いてあげてたんだけど、うん、子供たちがちっちゃい時に、
はいは
い
はい、
うん、でやったことをしてもらえるっていうか、
うん、
ね、そろそろお年玉ももらえるんじゃないかなって思ってます。だから
は、アンジュさんがもらうの、
うん、
誰から。
だから子供たちがもうちょっと
ひっくり返るってこと。
そうそうそう、
やったことをやってくれるやろ
う
と思って、
うん、やったことがやってもらえてるんで最近。
ああ、じゃあお年玉もらえたり、
うん、うん、クリスマスプレゼントがね、枕元に置かれてたりしてる
ね、うん、やっぱり面倒見てもらう風に回るもんね、親って。
うん、
でもそれはないと思うわ。まあ、お年玉もらったりはせえへんわ。
そっか、お年玉はないか、うん、
まあそれはないな、
うん、でも今年クリスマスはそういう風にあったんでお年玉もあるかなってちょっと
、うん、面白いな、アンジュさんとこ相変わらず
なんか変ですよね、
う
ん、
いえいえ、まあ独特なね、
うん、うん、
あの世界観があってね、アンジュさんは楽しいなと思うんですけども、
はい、
まあなんやかんやでね、うん、僕らはもう台本なしでもこうやって喋れるので、
うん、噛み合っとらんけどね、
噛み合わないでいきましょうよ、もうこうなったら、はい、アンジュさんと噛み合う人っているんですか。
いるよ、失礼な。
いや、ピッカリちゃんあたり
いっぱいいますよ。
あ、そう、ごめんなさいね、うん、もういや、いると思うんですよ、
うんうん、
ただお会いしたことがないだけでね、僕多分あの名古屋方面にいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
もっとすごい人いっぱいいますからね。
ああそうやね、うん、まだまだあれ甘いと思うわ。
そうそう、
もう全然分かってないと思うわ。まだまた今年もいろいろ勉強させてください。
よろしくお願いします、
はい、ということで本年もね、一発目今日はよろしくお願いいたします。
Okiraku Channel。
はい、本日は、心の正体と旅の心へ後編ということで、
はい、
はい、前回はね心の正体についてお話をさせていただきまして、
はい、
聞いていただけたかなと思うんですけど、
はい、
心の正体は空である、
うん、
ね、私の心だ、これが私の心だっていうものがね、
うん、
あるように思うかもしれないんですけども、
はい、
実はそんなものはないと、
うん
うん、その縁がやってきてね、その縁でいろんな心がひょいひょい生まれてくる、
はい、
どんな心がやってくるかっていうのはその時の縁次第ですよね。
うん、そうです、
うん、で我々にはほらもう縁っていうのはコントロールできないから、
はい、
何が起こるか分かんないじゃないですか、いきなりやってくるんで ね、うん、ですから縁がコントロールできない以上、
はい、
もう心もコントロール不可能であると、
うん、
ね、もうどうしようもないんだよと、
うん、
いうことでした、
はい、
で今回はですね、この浄化の旅のコツがあれば教えてくださいってい うご質問の回答したいと思うんですけども、
はい、
まあ、この話は多分何度かしてるんちゃうかなと、
うん、
うん、旅が早く進む人には、ね、共通点があるっていう話以前やったかなと思うんですけども、
はい、
2つあります、
はい、
それは素直さと実行力、
うん、
ね、もうねこの2つが揃っておればですよ、
はい、
もうねどんな段階でももう OK、
うん、
うん、今どんな状況だあんまり関係ないんですよね、この2つが揃ってはどうにでもなる、
はい、
どんどん吸収してね、
うん、
一番まあ早い近道をね、
うん、
ズドーンとまっすぐ進んでいくはずなんですね、
はい、
はい、ですから、もうガイドのアドバイス通りやってみることができる人のことですよ。
そうですね、
うん、もうねまずやってみようと、
うん、まず自分なりをやめるっていうのがあったんで、
そうそうそうそう、
あなるほどと思ってね、
そう、うん、でね、もう実行して考える、実行して考えるね、
はい、
これを淡々と繰り返すことができればね、
うん、
もうね、放っておいてもね、どんどん進んでいきます。
うん。
うん、でもこれって別に関連浄化だけの話じゃないですよね。
全部に言えますよね。
もうね、人間業界のありとあらゆることが全部同じじゃないでしょうか。ね、勉強でも仕事でも趣味でも。
はい。
ね、素直に実行できる人ってね。
はい。
どんな道を選択しても成し遂げちゃう。
うん。
それなりにできちゃうんですよね。
はい。
うん、で以前ほら、鉄鋼コースを受講していただいたある女性がね、
はい、
全く何にも分かんないよと、
うん、
いうところから初めてですよ、
うん、
もう1年足らずでね、
うん、
もうずっとーんってね、
はい、
もうその元素の壁ぶち抜いちゃって、もうさよならって感じでね、豪快にも、うん、もうその抜けちゃったっていう人がいましたけどもね、
うん、
ねえ、もうこの人の素直さと実行力、
うん、
もうとんでもない、
はい、
もう1日20時間ですよ、
うん、
うんって、1日20時間24時間しかないんですよ、
うん、20
時間やっちゃうんですからね、
うん、
もうね体壊すからちょっと休んどいた方がええよと、
うん、
もう僕止めた初めてですから、
うん、
ちょっと休めっていうね、
うん、
もう止めた今までこの人だけですからね、
うん、
体壊すからみたいなね、
うんうん、
あもうこれ時間の問題やと思ったんですけども、予想以上の速さで、
うん、
ぶち抜いちゃって、
そうですね、
だからね道を極める人ってね、
はい、
もうね一般人から見るとね、まあ、ちょっとおかしいね、
おかしいね、
うん、強靭っていうかね、
うん、
狂ってるっていうかね、
そうそう、
だってそれ以外見えないんですから、もう、
それも縁なんですかやっぱり、その人の、 持って生まれた。
持って生まれたプログラムでしょうね。
うん、でもプログラムはわからないからね。
そうそうそうそう、
自分にはないとかあるとか思わなくていいですよ、ね、
まだわからないですよ、何起こるからね、1秒先わかんないですからね。
そう、こっからエンジンかかる人もたくさんいるだろうしね。
わかんない、今までっていうのは全く当てにならないと思ってください。
そうですね、
今までこうだったから、次こうだろうっていうのはありえない。もうこれね、全く無関係。今までとこれから全く関係がないんですよ。
本当そうだと思います。
だからね、それをそういう人だからでしょうんじゃなくてね、そういう風に聞いてしまうとそうなるんですよ。私も可能性あるなっていう感じでね。
そうです、
分かんないんだから、そういう風にね聞いていただくと、面白い変化がドーンってやってるかもしれない。
本当に、
そうそうそうそう。だからね、まあちょっとやばいなっていう人ですよ、要は極道っていうのはね。もね、とことんやりました、
はい、
内観上観もやり倒したって言ってもね、8時間から10時間ぐらいですよ、せいぜいが。3食しっかり食べてね、テレビ見て酒飲んでましたから。まあ彼女には到底及ばない。大したことないっす。まあ自分なりにやり続けたっていうのはありますけどね。そんなもん比べても仕方がないんでね。
そうですね、
そうそう、大根でさ、大根で包丁を切ることはできないよ。
大根で包丁を切る、できないできない。
あの包丁で大根ほら透き通るような、この薄さでこう剥いていく、かつらむきってあるじゃないですか。
ありますね。
ね、あの板さんがこう修行中にね、まずかつらむきからこう覚えていくんで、ような話がありますけどもね、で、あれって考えてもどうしようもないでしょ
う。
どうしたらいいんでしょうかって、やるしかないよね。
やるしかないんだ。
ね、
やるとね、親指向いちゃったりするんですよね、私あれ。
親指も気になっちゃった。
そうなの。
だから
もうやらん。
やっぱりまあ師匠がいてね、こうやってやるんだよって先生にやり方を教えてもらってね、あとは包丁と大根を持って実際にやってみるしかないじゃないですか。
ね、すごい分厚く最初ね、向けたり親指向いちゃったりしますよね。
もちろんそっからスタートでしょ。もう分厚いし、ちょっとやったらすぐボトッと落ちるでしょ多分。薄く切れるわけがないしね。だからね、面白くもなんともないと思うんで最初は。アンジュさんみたいにない親指を向いたりしたね。
ね。
なんじゃもう何もやってられっかいみたいなね。思うと思うんですけども、でもやっていくうちにさ、めげずにやっていけばね。だんだんこの分厚い大根が薄くなってくること間違いないじゃないですか。思いません？
思います。
だんだん太くなるわけにならないでしょ、やっぱり。
ね、
薄くなっていくよね。
そう、だんだん薄くやろうとしてるんですからね。
で、たまたまほれ、あれってこう向こう透けちゃってるよみたいなさ。そういう風にうまく向けることも多分起こってくると思うんですよ。
はい。
ね、これ理屈じゃなくて、やっぱり失敗重ねていくとね。ああこうすればいいんだなってこう自然にほら分かるようになってくる。やっていればね。1年も毎日やってればもう目をつぶってもできるようになるはずですよ、もう。だってもう包丁抱くようにね、起きたらすぐ剥いちゃうよみたいな。もうそんな感じでやってればね、かつらむきした大根でさ、あの菊の花を作ったりしてね、細く切った後菊の花作ったりする人いるじゃないですか。
いるいる。
なんていうのも細工包丁っていうんかな。
ね、あの鯉とかね。
そう
魚とか。
もうなんだろう、この手と包丁こう区別がないぐらいにね、馴染んじゃってね。自由自在に使えるようになるとね。もういろんな応用が効くようになってくるわけです。なんかね、細工包丁面白いなとか自分でね。工夫してやってね、人に教えるようになっちゃったみたいなね。でも結局自分がまず基本から入ってから、面白くないとこ抜けていく、みんなそうなんですよね。やっぱり
これタイプがありますか。
何
20時間バンってやれればもちろんいいと思うんですけど、 なかなかねいないですよね、そんな人。
いないでしょうね。
かといって1日5つじゃダメですよね、来世になっちゃうもんね。
そうでもさ、どれぐらいやれば、足立さんのように、幻想の壁ぶち抜けますかっていう質問結構以前いただいたことあるんだけども、
そこ聞きたいですよね、みんな。
考えてみるとおかしくない。
うん。
どれだけやれば、
そ
のこと分かるわけないじゃないですか。
そうだね。
だってできるまでやるしかないじゃないですか。
だからやる前にさ、どんな風かなとか 思いましたよ私、うん、
そこが間違ってるわけですよ。
間違ってるんですね。
カツラむきの話したでしょ今、
うん、
どれだけやればカツラむきできるようになりますかって、
うん、
そんな伝えられる先生いないよ。
うん、
うん、でやってみなっていうしかないじゃない。だからできるまでやんなさいっていうし
か
ない、う
ん、だから素直さがいるんですね。
そういうことそういうこと、
うん、そのまんままっすぐにね
頭で考えて頭で理解してやろうじゃなくて、
うん、
やって頭で後で遅れて理解がやってくるのね、
うんうんうん、
なんでもそれはもう一緒、
はい、
うん、だから観念浄化もカツラ向きも一緒なんですよ。
なるほど。
やんなきゃ分かんないし変わんないということ、
うん
ね、だから帝国コースってほらこれでもかっていう感じで教材とか関連リストが揃って
るんですか、はい、そうですね。
でもやることにこと書かないですよね、はい、え何やったらいいんですかなんて もう迷うぐらいあるわけですからね。
そう、
うん、だから
旅自宅も大事ですね。
そうね、
うん
うん、どういう感じですか旅自宅というのは。
そのね、うん、基本教材とか、うん、そういうのを読む、
うんうんうん
うん、でやるってことなんだけど、やればいいっていうのは分かるんだけどね、どういうことかっていうのを理解する前に私はやってたんで、うんうん、ちょっと読んでくださいって言われて
そうね、あの、うんまあ、基本的なことを観念ってなんだろうとかね、
そうそう、
うん、仕組みどうなってるんだろうとかいうのを理屈をちょっと頭の中に入れて、
うん
まあ、言ったらよく言う地図ですよね。
地図ね、あ、うん、そうですね、あ
途中までこう行ったらこう行くんだなぐらいのことをぼやっと入れといて、
はい、
あとは実際自分の足で歩いていく、
うん、
ですから先ほど言いましたように20時間やる人なんて僕も一人しか出会ってないし、毎日8時間でも絶対無理でしょうから、
うん、
そんなこと言ってるんじゃなくてですね、
うんうん、
まず10分でいきましょう、
はい、
1日10分、
うん、
もうね10分も1時間も一緒なんですよ実は。
うん、
10分できるんであれば1時間もできるんですよ。
わかる、それ最初
座
禅10分って、
うん、
足立さんにアドバイスもらって、
うん、
そんな3分で旅立ってたんで私はもう、
うんうんうんうん、
ね、だから10分ってすごい長かったけど10分ができてきたら早かったですもん、うん、
一緒なんですよ、
うん、
毎日10分できる人っていうのは
一
度できるの、
うん、
できちゃう、1時間できちゃうんですよ、
うん
うん、だから逆に言うと毎日10分でもできない人っていうのはいずれできない、
うん、そうそうそう
でもできない人なんですよ。
そうですよね、う
ん、だからね、もうね無理は続かないんで、まず10分
い
きましょう。
いい線ですよね10分ね、
うん、だからね、うん、よく言ってるのは朝刊ね、
はい、
朝に観念浄化ワークをすることを朝刊って呼んでるんですけども、
うん、
これをおすすめしてるの理由がありまして、
はい、
朝10分ラジオ体操みたいにね、
うんうんうん、
やっていこうよと
ね、
うん、まあだったら朝10分やればもうあと全然やらなくても10分やったことになるんだから、
うん
うん、あとはその気が向いたらやればいいじゃないですか
ね。朝に時間がないって思い込んでるけど10分だったら
なんぼでもある、
なんぼでもあるし、
どうしてもある、
うん
うん、だから時間がないっていう人はね、まあ、朝早く起きてください、
はい、
うん、朝時間作る以外に方法がないんですよ、
うん、
で夜眠たくなっちゃうし、
そうですね、
朝ねちょっと30分でも早く目覚まし時計を、
うん、だから起きた時の脳っていうのすごいいいらしくって、
うん、あ、そうなの、
朝やっぱり太極拳やるのがすごくいいんですよ。
朝やってるよね、
うん
うん、
早朝、
うん、だからね、まず朝刊をやる、
うん、
これもやるとやらないで大違い、
はい、
やってる人は実感があると思う、
そうそう、
うん、やった日はね感情の波が穏やかなんですね、
うん、あとねやらなきゃって思う前に体が動いてるし、
そうそうそう、
ね、そこら辺自分が変わってきてるんで、
そう違うね、
全然違いが分かると思います、やった人は、
うん、だからあ、なんや、あ今日やってんわみたいなね、
うん、
それが、ね、後で分かるんですよ、
うんうん、
だからやる方が気持ちがいい風になっていきますので、
うん、
まず素直に実行してみる、
はい、
でねこんな話するとね必ずと言っていいほど、
うん、
やればいいのは分かっています、
うん、
ね言うんですよ、
うん、
でも私って素直じゃないんですよねみたいなね、
うん、
うふふみたいな、
うん、
いらっしゃるんですけども、
はい、
あのね、うん、自我が素直になるのを待ってたら、日が暮れる、
うん、
うん、あのねここで言う素直さっていうのは、
はい、
自我が素直になるってことじゃないんですよ。
そうですか、
うん、自我の声に耳を貸さないってこと。
あ、そうか、
要するに考えない、
うん、
うん、道元さんが、
はい、
福井県に永平寺開きましたよね、
はい、
で永平寺っていうのはもう作法とか決まり事が無数にあるお寺でね、雲水ね修行僧が集まってきてね全国から、修行してるんですけども、顔の洗い方、歯の磨き方、口のゆすぎ方、もう一つ一つすっごい細かいことも全部決まってるわけ、やり方が決まってるんですね。
へ
え、ここまでかみたいなね、きっと驚かれると思うんで、あのね、永平寺、修行の式というね、DVD があるんですよ。
見られたんですか
私僕も買いましたけどね。
買ったんだ。
2枚組で NHK のドキュメンタリーで、これ素晴らしい映像でね、本当この永平寺の式、まあ言ったら四季がね、冬景色があり春の花が咲きみたいな、修行もありみたいなんでね、マニアックですけどね、これ好きなんで、どんだけ細かいねんっていうのを知りたい方はですね、ぜひこの永平寺の DVD を見ていただければなと、思うんですけど、なぜこんなに作法があるのか、ちゃんと理由があるんですよ。
どういうふうなんですか。
どうだと思います。
だから自分の考えを入れないため。
その通り。
あ、
その通り。もうね、もうここまで決まってたらもう自我の出ようがない。
そうか、
出番がないんですよ。ですから心と体が一つになる。
ああ、なるほどね。
だってこれどうしよう、これはだだだだだなんやかんや考えながら、俺はこうやろうかな、やろうかなんて、もう、
俺が挟めない状態まで、
もうトイレからもう
きっちりなってる、
歯磨きからご飯食べるところから、最後ね、たくあんで最後このね、
お茶碗拭いて、
お茶碗洗うところからですよ、で最後にたくあん食べるんでしょうね、あれ ね、僕もなんかあれいいなと思いますけど、最後にね、だから、ああいうことも全部決まってるんで、もう自我が我が出ないんですよ。
出る幕がないんだ。
出る幕がない。そんな決まってんかったら、まず修行僧始まっ、僕が多分行ったとしたらですよ、なんでこんなこの寺こんなに決まり事が多いねんと、これってまるでロボットやないかと、もう俺絶対服従なんかせえへんでって俺は俺の好きなようにご飯が食いたいんだよみたいな、
俺流みたいな、
そうそう、俺様がですね、もうどんどん出てきてね、もう大変やと思うんですよ、やっぱ最初は。
そっか、
自我はああ言えばこう言うでしょ、すぐに自己を持ち出すでしょ、
はい、
ね、この自我の見解を我見って書きますよね、我の、見解の見ですからね、我見、で最初は我見がうるさくてどうしようもない、
そう、我見の塊でしたね私。
そうもう天国でも皆さん我見だらけです、もうこうやるって決まっているのに、実行理由です。
そうか、
もうね、だからね、でもいいんです最初は、でだって苦しいの自分でしょ、やること決まってんじゃない、でも自我が出てきて我見が出てくるわけで、でこの抵抗するのはいいんだけども、ストレスで苦しむのは結局自分じゃないですか、やりゃ楽なのにやんないんですから、ね、俺はこうだああだこうだとかね、これは分かんねえからどうなこうな、分かってからやるんでこの野郎みたいな、そういうことやってるうちにもう1年2年すぐ経つわけですね、これで全然自分が楽にならないわけで、もうしゃあない、これから我見を捨ててね、とことん作法通りにやろうと決心するわけですよ、でやっと我を立てずにね、無心になって、集中してやっているとある時不思議な感覚がやってくる、でそれが三昧。
あー、そっかそっか、
三昧って言いますよね、
なんとか三昧、
そうで三昧っていうのは自己とその対象が一つになるってこと、例えば永平寺の長い廊下をね、拭き掃除していた修行僧が拭き掃除していた、で普段は、私が掃除をしているっていう認識している状態なんですけども、その認識が突然消えてしまう、ね、私と掃除というものが一つに溶けてなくなってしまう時やってくるんですね、でじゃあその時一体何が残っているんでしょうか、私も消えて掃除も消えるんですよ、でも残っているものがある。もちろんこれはもう感覚的なものであって、言葉で表現できるようなもんじゃないんですけども、その時後に、その後に我に返った時に、分かっちゃうんですよ、自我がなんだ、我がなんだってことは分かるわけ、 で何がどうなってるんだってことも、もうね言葉も理屈もない、この雷に打たれたような一撃、一撃でわかるんですね。
ね
え、もうねこれだけはもうどうしようもない、理屈じゃどうしようもない世界なの。
ああでこうでこうだからこうっていうのがないもんね。
全く違うんですよ。全くないからわかるってことがあって、自我は違う概念や言葉を使って理解しようとする。
もうそんなのじゃ片付かんもんね。
だってそれって理屈言葉って過去からやってくるでしょ、過去のもんでしょ。
そう、
誰かに聞いた、どっかで読んだ、ね、そういう言葉とか理屈っていうのをいくら組み合わせたところでね、
はい、
今この瞬間のリアルっていうのに行き着かないんですよ。余計なものなんです、それ。だ余計なものを積み上げるからどんどんどんどん分かんなくなっていくわけで、だから思考で何とかしようとする自我がいる限り、
はい、
リアルはいつまでも闇の中なんですね。
ねえ、
だから素直になる、素直になるっていうことは考えない、
はい、
ね、自我の声に耳を貸さず、思考で理解することを諦める、でね、もうバカになる、アホになる、アホになってください。
はい、
やる、
得意、
もう何も考えない、やる、はい、あります。
はい、
ね、老子の有名な話というガイドコースで書いた話、ね、あるご老子が、ね、修行僧の時に、ね、師匠から、
はい、
おいお前ちょっと郵便局これ持って行ってくれと言われてね、
はい、
はい、分かりましたって言ってね、そこから数時間経って、持って行ったか言ったら、いやまだです、何しとるんだこれって言ってね、めちゃくちゃ怒られたと、なぜか理由があるんですよ、
はい、
まだ7時だった、開いてないんですから朝7時、だって9時じゃ開くんですから、
はい、
ね、だからあ9時までこの仕事をやっといて、9時ちょっと前にここ出て、
はい、
ちょっと机の裏に行こうと頭働かせたんですよ、これが我見なんですわ。仕事的にはよくできる人ですよ、これじゃ。
そうですよね、入って仕事場に行ったらアホってなっちゃうけど、
あ、そうそうそうそう、ね、だからバカでしょ、
バカ、
だからこの旅はバカかどうかなんですよ、バカしか分かんないんですよ。分かりましたって言って、ストーンって7時に行って、行くということがもう我が出てないんですよ、ね、
それはやっぱ修行モードだからですかね。シャバでそれやるとだいぶあれかね。
もちろんもちろんもちろん
私ちょっとシャバでもそれあるから、
そのシャバっていうのがそのすいません、人間業界、はい、
人間業界ね、
業界の仕事場でやっちゃダメですよ、
ね、
これはこの民だからこその話、
そうですね、
そうそうそう、その素直さ、バカさがっていうね、
はい、
これを持ち合わせていれば、
は
い、早いんですよ、ストッていくんですね、
はい、
自分を持ち合わせて過去のそういう理屈とか誰かから聞いたような話とか、
はい、
そういうのを持ち出せたら持ち出す分だけ遅くなる、
迷う、
で自我は、あ、これはこの包丁が自分と合わないんだとか理屈をつける、だからまた違う道具を探しに行くんですね、何回もいいんですけど、何歩道具変えても一緒なんですよ、道具じゃないんですよ、人なんです、この道は、
はい、
ね、道具が旅をするわけじゃない、
はい、
道具なんか一個ありゃいいんですよ、
ね、
それをとことんさっきの桂向きみたいに使いこなせるかどうか、一つ選んでそれを使いこなせるかどうかに全てがかかっているわけであって、そんなんなんぼ道具集めても一個しか持てないわけですから、
なんとかいい方法はないかって自我はやりますもんね。
じゃあ両手に包丁持って剥いたら早いでって剥けるかっていう
二刀流、
そうそうそう、そんなところ二刀流はいらんでしょっていう話でね、ややこしいことをやめて、
ややこしいんだ
やるだから何回も言うけども、自我がやる気になるなんて待ってたら日が暮れます。
そうか、
だからもう考えずにやる出す、
うん、
一ついい話を教えますわ、
はい、
年早々、選択肢を作らないってことなんですよ、いいですか、
はい、
もうやる以外の選択肢はないんですよ、もう。ですか、僕はそうだったんです。やろうかやらないかなんか考えなかったんですよ。 もうやるって決めたらやるしかないんですよ。
うん、
うん、やめるという選択肢がゼロ、0%、
うん、
うん、だからやってたんですよ。
うん、
いいですか、皆さん選択肢ありますよ。
うんうんうん、
やるかやる前かあるんですよ。
うん、
うん、いいですか、だからやらないんですよ。
うん、それ楽な方がいいもんね、自我は。
もう朝刊やるやるとかやらないもないんです。もうやるって決めたいからもやるしかないんです。
うん、
うん、考えたらダメですよ。
うん、
1秒でも考えたらアウトですよ。
そうそう、
やるって決まってるんやからやるんです。
うん、
終わりなんです。
うん、
いいですか。
いいです。
ここも大事なとこですよ。
本当ですね。
考えてます。やろうか。うん、でね、申し訳ございません。あの、できませんでしたじゃないですよ、皆さん。
うん、
やろうとしてませんから。
そもそも、うんうん。
やりませんでしたに書いてください、これから。日記によくできませんでしたって書きますけど、いや、
うん、
できませんでしたっていうのは、やろうとしてできなかったっていう意味なんですよ。
うん、
そうでしょ、
うん、
やりませんでしたなんですよ。
うん、
やらないことを選択しましたなんです。
そうそうそう。
うん、だからね、うまいこと言葉を使わないように。
はい。
いいですか？
はい。
うん、やったのに実感がありません。変わっていません。
うん、
すいません。やっていない
こと
です
よ。
う
ん。
ですか？やれば変わるんです。
はい。
だから皆さんは自分なりにやっていると思います。
うん。
うん、やったりやらなかったりね。
はい。
うん。ちょっと土日、集中して1時間2時間やったりね。
うん、
やったような感じになってるだけで、
うんうんうん、
毎日やってるわけじゃないでしょ、
うん、あとね、私パソコンに向かってリスト作って飛ばして、うん、それだけがやると思ってたけど、
うん、
それ終わってトイレ行く時もやれるし、
そう、ね、
仕事してる時も実は仕事三昧になり、
うん、そう ね,
ねやれるんだなって思ったし、
う
ん、
そうね、先ほど言ったあの三昧というね、
うん、そういうこと言ったらもう24時間だよね。
そうそうそう、
うん、やってると思う。
もうね、それはね、うん、後々そうなっていく話やから。
そうかそうか。
もうね、最初10分で
10分からね。うん、そうだね。
10分できたらいいね。
うん、
うん、
本当本当、1年かかったけど、うん、私ね大きな岩が動いたような感覚があったし、
うん、
そっからが楽だったね、ちょっと楽しくやれたし、
うん、それからね、もう最初ね、ロケットスタートする人はほとんどもう残ってないですからね。
あ、そう。
うん、もうドワーって やった人ってプソーンって消えちゃうからね、やっぱり。
ああ、
うん。もう持たないんですよ。
うんうん。
だからロケットスタートしないってこと。
はい、ロケットスタートね。
もうダメダメで、もう歩く。
うん。
のんびりや、もう歩く、散歩からスタート。
うんうん。やめないってことが大事なんだね。
そうそう。もう10分をやり続けるってことができれば、
はい、
うん。勝手にその10分がどんどん増えてきたり、
うん、うんうんうん。
めちゃくちゃやりたくなったり。
うん、
どんどん変化していくんでね。
そうそう、やりたくなる、やりたくなる、
やりたくなる、なんでこんなもんがこんなにおもろいねってなってくんねん。
なってくる、なってくる。
皆さんね、そこまでいかなくてね、
うん、
道具を変えたりね、
うんうん、
あちこちまたつまみ食いしたりしてね、
そっかそっか、
また久しぶりに戻ってきましたっていう人もいらっしゃるの、
うん、でもいいよね、それはそれでね。
そう、いいのいいの、
うん、
今日はね、新年一発目やからちょっと気合い入れさせていただきました。
はい、
うん、やればどうにかなるんですよ、
うんうん、
だから考えるのやめよう。
はい、
うん、選択肢は持たない、
うん、
やるって決めたらやるんだ、やるしかないんだと、
うんうんうん、
ほら、やらないっていう選択肢持つからみんなしんどくなるんですよ。
そうですね、
うん、やらなくてもいいのにやろうなんてダメですよ。
ダメですね、2つあるから迷うんだよね。
やる以外ないです、
うん、
10分やる、
うん、ね、やる。
今年はこの一発目、
はい、10分やる、
やゆりさせていただきまして、できないのならできるまで、わ、
うん、
からないのならわかるまで、
うん、
淡々とやっていきましょう。
はい
はい、じゃあ今年もですね、1年よろしくお付き合いください。
はい、ありがとうございました。
次回。